Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き美術作家の鈴木まりえさんの公開収録トークイベント、鈴木まりえさんに聞く紙の上の私の風景の様子をお届けします。現在ボーダレスアートミュージアムノマでは8月21日までノマコレクションパート2プラス新作展鈴木まりえ遠くて近い私の風景を開催中です。そのオープニングイベントとして企画されたのが、本日お届けするトークイベントなんですけども、鈴木まりえさんと聞き手の田畑和恵さん、この番組の現地レポーターの田畑さんですよね、この2人が繰り広げる鈴木、まりえさんの作品制作の秘話などお届けしたいと思います。前回聞き逃された方はぜひポッドキャストでも、確認していただけたらと思います。それではどうぞお楽しみに。
今紹介した泥の中のメメントモリの、外からの紹介のされ方っていうのもその一例ですけれども、いろんなとこで作品が紹介されるとなんかいろんな解釈が生まれたりもすると思うんですね。でそれはまあインタビューした上で聞いた人がそういうふうに解釈してしまったっていうこともあったり、あと作品そのものからその人がイメージしたりして、まあ、そういう言い方になるっていうこともあると思うんですけど、いろいろとこう表現、作品について表現されることについてまりえさん自身はどう思ってますか、どう思ってますかって言われてもって感じでしょうけど、
まあ、それはその人がおっしゃってることだからあんまり私が辞めてっていうわけにもいかないから、いいと思います。
中には辞めてっていう感じのものもあります。辞めてもしかそれ違うよみたいな、
違うよとは思うんですけど、なんかあんまり違うよを伝える術もないのでいいです、大丈夫です。
じゃあ解釈ということで言うと、まあ、今いろんな解釈されることどうですかと、まあ、それはその人が思うならいいんじゃないかと言ってくれたことにちょっと力を得てですね、今回2階の床の間のところに展示されているタイトルなしの作品ですけれども、これはまあ空の色から、ね、夕方をイメージするなと思うし、あとはドアとか窓があることから、まあ、今日のご飯は何だろうなと思いながら家路につくイメージがなんかあるなと。でも一方ではこの描かれている人がちょっと不敵な笑みを浮かべているような感じもあって、少し怖い時間帯になっていくなというような感じもするんですけども、こんな解釈いかがでしょうか。
いいと思います。
実際これ夕方と思っていいんですかね。
あ、夕方の絵だと思います。
で電線があって、これ夕方とこういうドア、お家をイメージさせるようなものが一緒にあるっていうのは何かたまたまですか。
まあ、そういう絵を描いてみようかなと思って描いたんだと思いますけど、
なるほど、まあ、なんとなく怖いような時間帯だっていう感じってどうでしょう。
あると思います。なんか子どもの頃から夕方ってなんか、学校終わったっていう、なんかそういう質感まんまの開放感はあるけれども、なんかちょっとなんか遅くまで出歩いてると怒られたりとかあるじゃないですか、なんかちょっとそういうだからといってずっとなんか解放されたの外にいてもいいような時間じゃないような気が してます。
ああなるほど、解放からまた何か現実に戻るみたいな時間帯っていう感じ、またちょっと違う、
なんでしょうね、なんか、うん、この絵を見ると多分私は小学校に入った頃ぐらいの夕方を思い出すんです、ね、うんうん、
小学校その頃はどこに、
埼玉
にいた時、
はい、ちょうどその頃なんかその子供を狙った誘拐事件って頻発してたから、
はいはい、
なんか、うん、特にあの親だったり大人はそういうのになんかちょっと神経使ってというか、
うんうん、
ちょっと気をつけなさいみたいなとこあったし、
うん、
でもなんか、うん、今はもうなんか夕方にそういうちょっとなんか異世界というか異次元というか、うんうんうん、そういう怖さを感じないっていうか、うんうん、昔とは違う感じ方かなと思いますけど、
うん、なるほど、うん、あの今あのおっしゃってくださったように前にマレイさんにどれか思い入れのある作品ってありますかって聞いた時に、まあ、思い入れのある作品はないけれどもこれを書いていた時の思い出がいろいろ載っている作品はあるっておっしゃっていて、まあ、これも一個そうなのかなと思うんですけれども、あの今度は、ね、あのタイトル直接の話でいきますと、今回これ実は出展予定だったけれども、まあ、海外に行っていてその戻りが間に合わなくて展示できなかったデキザルオという作品なんですけども、この作品は割とあのタイトルの付け方に直接的な影響を受けたものがあるっていうのを聞いたんですけども、それを教えてもらえますか。
古い昭和というか戦争が終わった後ぐらいの、
うん、戦後間もなく、
間もなくの本、あの歌手あの短歌の歌をの本を知って、で当時の想定というか発行した状態のものを手に入れて、うん、そこに載ってた歌の一部なんですけど、
うん、
湯浅雅子さんとおっしゃる、
湯浅雅子さん、
なんか実在してたのか、もしかしたらペンネームかもしれないしとか言われてる方だそうだけど、
うん、
なんかその歌集に載ってた歌で、
歌集はちなみに、
あ歌集のタイトルは秘帳、うん、あの秘密
の帳面の帳、
うん、
で秘帳、うん、はい、そこに載ってた、
うん、風呂の中で、忘れた、あったアンチョコ見ます大丈夫、はい、
あのあ
見ました。風呂の中で誘いたまえどできざるを二人声立て笑いけるかも、
今読んでくださいましたけど、この割とこう自分のこう性的欲求とかをこうあのオープンにあの歌にしたためているシリーズなんだけど、その中の一個の今読んでくださった歌の中のできざるをっていうのがこれにはついていると、あのタイトルでいくとちょっと今回2014年2015年の新しい作品も出ていると思うんですけれども、その中であのすごく気になったのタイトルが、あタイトルとあと作品があって、タイトルで気になったのが勝てないっていう、1階にあるなんかちょっと画像がないので申し訳ないですけど、こうなってるような、口からこう出ててこうなってるような、ね、あの作品、私はこれはあのマレーさんのお父さんのお名前の一部が入っているので、これまたお父さんのなんかの言葉かなと思ったんですけど、これいかがですか。ハズレ、
ハズレ、
ハズレ正解は、あ正解というかこのそれ外れたんですけども、この絵を描いている時にあった出来事っていうのが私はちょっと面白いなと思うので、でも そのことは関係ない、
ん
あの夢の話は、
あの夢の話とちょっとは関係あるけど全く一緒では
ではないですよね。あのある時あのすごく眠りが浅かった時があって、そういう時って夢見やすいですよね。その時にあれは三部作って思っていいんですか。
ああ、まあ、まあ、三場面ある感じですよね。
3場面ある中であのなんかマリさんざっと紹介してもらっているとこすごい面白い話なんですけど、見てた本人はつらかっただろうなという夢なんですけどね。
なんか変な居酒屋みたいなところで ひどい仕打ちを受けて、であの 別のお店に行こうみたいな感じで、あのわーってなんか夜の街を走ってるんですけど、
飲み直しだって言いながら走っている、なんか現実には絶対ないと思うんですけど、はい、
ただなんか夜の街なんだけど今のような感じじゃなくて、なんか江戸時代のなんか平屋がずっとわーって続いてるような、で時々提灯の明かりだと思ってるみたいな、ちょっと不気味な中をわーって走ってて、ただなんか絵を見ていきませんかみたいに声をかけられて、でそのままついていったら、なんか野間に似てました、その場所野間みたいなあの、うん、美術館みたいなところにいたら、なんか牛背後に気配がして、で見たらなんか口から明太子みたいな吐き出す化け物と戦う羽目になって、でなんか周りから明太子って話、なんか林声が聞こえてて、でもその結果勝てたのか負けたのか覚えてないんですよね。
勝てなそうな気が、
勝てなそうですね。そういう夢です。
マリさんでも明太子って確か好物でしたよね、
はい、
好きな食べ物ですよね。あともう一つ、あの今日来てくださっている方に関係するあの作品 の誕生、今日来てくださっている方がこの作品の誕生のきっかけになったんだよっていうのを、あのコンプレックスかまたり、あの蛍光色、
皆さん、はい、
コンプレックスかまたり、皆さん塊じゃなくてあれかまたりっていうタイトルですけども、あの1階の入って曲がってここにあるやつですよね。であの赤、全面赤でなんとなくこうピンクで発色しているような絵があると思うんですけども、あれの誕生背景をちょっとまたこれも教えてもらっていいですか。あの今日来ているね、
この場でお名前
を、お名前をどうぞ、
赤松亜希さんというお友達が、あの友達になってくださった方がいて、なんかあの2人で100円ショップに行った時に、なんか文房具コーナーにあの蛍光色の紙が、用紙があって、その蛍光色の紙とかに絵を描いたら面白いんじゃないのっておっしゃってくれて、それがきっかけです。でもあの買った紙じゃなくて、いつもの10号の紙にあのピンクとか赤を使って、
自分で蛍光色の紙を作ったんですよね。
まあ、そういうことになります。
そこに書いたっていう、
そういう絵です、ね、
あの今回書き始めた当初と新作どちらも見ることができるんですけれども、2007年当初と、まあ、作品変化してきてますねっていうことを言われることもあると思うんですけど、マレーさん自身はどう感じてますか。
うん、あると思います、そういうことは。
それは どういう、
うん、まああの、ま、それは結構前から思ってたけど、例えば1枚目に描いた絵と、うん、その100枚後だったら何か、まあ、もちろん時間も違うし描いてるのも違うんだろうなっていうのは常日頃思ってるので、そのひょっとしたらなんか一瞬一瞬で考えというか捉えみたいなのも変わっていくのかなと思ってます。
あの今回もそのどちらも見れるということでいうと、終末という作品、あと置かれた罪から目をそらすという、あの割と当初の作品と最近の作品、あの家並みが描かれてるんですけど、その家並みを見るともうドットの細かさが全然違うなと思ってこう見ていたり、あと色が、あとマレーさんの絵を埋め尽くすパターンって、なんか基本例えば三角描いたらまたそこに三角をこう重ねていく感じで描いていくっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
色もそういう風に、あこの色とこの色を隣にしてみようみたいなことってどんどんやっていってている感じなんですか。そういうことはない、
まあ、思いつけば、あの思いついたら最後なので、
思いついたら最後、
逆らわずにやります。
あ、なるほど、思いつきには逆らわないということですね、はい、あと今日あの実はこの会場お母様も来ていただいてるんですけれども、ご家族についてということをちょっとマリエさんに聞いてみたいと思います。で、あの最初の方になぜ油性マーカーが水性マーカーになったかという時に、お母さんが個展をした時ということで、お母様も絵を描かれる方なんですけども、お母様は、ね、マリさんが絵を描くということ、まあ、生活もそうですけれども、あの支えとなっているなというイメージ、 丸井さんはご両親とあとは妹さんがお二人いて三姉妹なんですけれども、でお父さんはすごく多趣味な方で、そしてすごいチャーミングなんですね。外から見ると、家族から見るとどうかは分からないですけどね。あとお二人の妹さんもそれぞれすごくアクティブな、すぐ下の妹さんとおっとりした一番下の妹さんがいらっしゃるんですけど、マリエさんはそれぞれのご家族が持つ雰囲気とか、あとマリエさんにとってこんな人っていうようなことってどんなふうに思ってますか？お父さんから言ってみますか。
田畑さんはなんか随分、なんだろう、柔らかい表現でうちの父を言ったなと。多趣味とか、まあ多趣味というのはあれなんですけど、うん、あ、いつも荷物が多い人だなって思ってますね。出かける、
なんか中身の話じゃなくて外身の話、
外身の荷物が多い。
じゃあ次、すぐ下の妹さん、
あ、まあ中ですか、
うん、
最近で言うんだったら怒りんぼ、うん、
あ、でもそれは今の状態に関連して
る、ね、うん、まあ、ちょっと、もう8月に子供が生まれるんですけど、
出産されるんで、
子グマを作れた母グマみたいにちょっと不神経質になってますね。
一番下の妹さんはどんな感じですか？
クマそのもの。でも自然界にいるやつじゃなくて、クマのぬいぐるみみたいです。
確かにすごい可愛いですね。本当におっとりしていて、なんか今回のこのトークのこともすごい面白い話されてたんですよね。
あ、はい、下の妹が予定より大勢のお客さんが集まってくれて、
このトークイベントにね、
うん、で締め切りに、申し込みはもう締め切りになったんだってって言ったら、お姉ちゃんの席はあるのって言われました。
ね、よかったですね、あって、
あってよかったです。
じゃあ、あと最後にお母さんいかがですか？一番あれですね、関係が深いですよね。
聞いてると思うとちょっと引き出しづらいものがあるけど、
後からにして
る。大丈夫ですよ、うんうん、いろんな意味でなくてはならない人かなと思ってます、
うん、本当にそうですよね。でちょっと時間がなくなってきたので、もう あといくつかあったんですけども、こう飛ばしていこうと思うんですけど、この間マリエさん、これ一部ですけれども、いろんなものに登場されたりスピーチされたり、今日は信濃毎日新聞さんいらしてますけども、2014年には新米選手を受賞して、この時はだいぶこれより大勢だったんですよね。の前でスピーチされたり、まあ、テレビラジオに出たりということがあったり、あとは、まあ、絵をこういう機会があるっていうだけじゃなくて、絵を通じて割といろんなところで新たな出会いがで、まあ、さっきもお友達になってくれたというすごく謙虚な言い方されてましたけど、お友達ができたり、あとは懐かしい再会ということもあったりしたって聞いてるんですが、こういった出会いとか再会がマリエさんのこういろんなところにまた行ってみようという行動を後押ししてるということとかありますかね？
再会は嬉しいものですね、うんうん、新たな出会いはドキドキするんですけど、まあ、新たな出会いの場にそれまで会った人とのまた再会があるから、うんうん、全く知らないところに飛び込むのではないからまだいいかなと思う。
でこれ一番最後にしたいと思うんですけれども、マリエさん、近江八幡にはもうマリエファンクラブと称しても良いくらいマリエさんを応援してくれている人たちがいて、今日も来てくださってますけど、まあ、アールブルとあと日本展というのまと、あとは近隣の町屋を使って、展覧会をするという時にマリエさんの作品1回目と3回目に展示されたんですよね。でそこで番をしていた特に麗華三姉妹という隣の奥村邸の庭とかのメンテナンスをしているボランティアグループなどが、まあ、これはその人たちが書いたんですけど、ちょっとブレてて申し訳ないです。日本美術全集に載った時にこうメッセージを残していたのが、まあ、鈴木マリエ先生の作品が掲載されましたと、おめでとうございますということがあったり、マリエさん来た時にはこうマリエさんの絵の前で集合写真撮っていいかということで まあ、このお二人がまあ中心メンバーで、後ろの方にもいらしている川村ご夫妻、協力スーパーの川村ご夫妻なんですけど、ちなみにこの方はその時たまたまいたお客さんで、もうなんか本人がいいって言ってるから映りなさい映りなさいって言われて、なんか映っちゃった人なんですよねっていう。あのマリさん来るとすごく大フィーバーするんですけれども、こういう近江八幡で起きているマリエさんをめぐるエピソードを聞くと、あとは見たりすると、まあ、握手詰めとかにもあったりすると思うんですけど、どんな風に思いますか？
それが私で本当に申し訳ありませんという気持ちになってしまうんですけど、
何をおっしゃいます？
ありがたくなって嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、そろそろお別れの時間になりました。鈴木まりえさんのお話いかがだったでしょうか。番組ではご意見ご感想をお待ちしております。来週はノマの運営を長年支え続けてくださっている吉田喜恵さんのインタビューをお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。